2月23日金曜日、16回目の FM 初開地開局記念日、おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。やったー。ということで始まりました、初学ラジオ。初開地西高校出身のパーソナリティ木村道太です。そして、
はい、そして初開地高校出身の東園めぐみです。
ねえ、今日はこの夢タウンも3連休の初日、
そうなんです
よ、すごい人が多いですよ ね。
ちょうどお食事の時間かな、にぎわってますよ ね。
お祭りかっちゅうぐらい人がいますけれどもそんな中ね、このスタジオも今日はお祭りムードで行きたいなと思いますよ、はい、
そうですね。
もう開局記念日ってことでスタジオも花がもう山のように届いてね、そうでもないですね。
そうですね。
そうでもないですね。いやでもね、そのサンフレッチェもさ、新しいスタジアム。
いや今日開幕戦ね。
はい、見事勝ち。
いやすごい、テレビ見てたんですけど、うん、もうね、会場一体紫、みんなやっぱユニフォーム買うの？あれ。
やっぱ欲しい気、そりゃそうですよ。
すごい花
一家に一着紫ですよ。
そうなん
だ。赤と紫は持ってないと。そしてオレンジもね。
オレンジもね。
うん、緑もね。
緑もね。
広島は大変ですよ本当に。初開地もスポーツ。スポーツは盛り上がってるわけですが、広島全体も含めてね、はい、今日はちょっと初学ラジオいつものようにやっていくんですけども、若干我々緊張気味なのが届いてますからね、
伝わっちゃうかな
生放送、
はい、
いやでもね、いつも以上にテンション高くいきたいと思いますが、はい、改めてこの初学ラジオの説明、東園さんお願いします。
はい、この番組は廿日市市内にある5つの高校に通う高校生が主役です。廿日市西高校、宮島工業高校、山陽女学園、佐伯高校、そして廿日市高校の青春を謳歌している現役の高校生たちが生出演してくれています。
そして今日はこちらの高校生 DJ と一緒に進めていきたいと思います。自己紹介をお願いします。
はい、廿日市高校2年生片口空です。
廿日市高校1年、河野雄志です。よろしくお願いします。
やったー、
よろしくお願いします。
もう制服で登場でございます。
はい、
この2人はですね、うん、前回の初学ラジオにも登場している。
そうなんですよ、はい、うん、もうね、全然久しぶりな感じもしないし。
そうですよね、うん、厚かましくも2回目の登場。
そんなそんなありがたいことですよ。
そうね、失礼でしたね、うん、今のはね、うん、そうでも2回目ということで、今日どうですか、緊張感はありますか？
いやもうめちゃめちゃ緊張してますね。
前回より？
前回より。
どうしたの？ネクタイで首が締まってます。
緩めてください、
ね、緩めなさい、それは。そうね、なんかちょっとだって片口くん目が泳いでるもんね。
いつもとちょっと様子が違う。
様子が違う。でもいつも通りさ、元気にちょっと高校生のエネルギーをぶつけていただきたいなと、はい、はい、ますよ、は
い、お願いします、
はい、お願いしますということで、ちなみに片口くんは生徒会長、
はい、
ですよね、
はい、生徒会長やらせてもらってます。
高校の現在生徒会長、うん、そして河野くんは
放送部、
うん、
こんな2人ですよ、
はい、
それ以上詳しいことは、アーカイブの方がですね、うん、FM 初開地のホームページにありますので
初学ラジオの、ね、
で前回の放送を聞いていただけたらと思います、ね、はい、さあそして今日はこの4人だけではなく、もう一方スペシャルなゲストが登場ということで、はい、そのゲストが登場する前に1曲いっちゃいましょう、はい、じゃあ高校生 DJ 片口くんが選んだ曲、
はい、
これどういう思い入れがあるんでしょう？
これは高校受験するときにちょっとハマってずっと聞いてましたね。
じゃあそんな曲、曲紹介をお願いします。
はい、ラッドウィンプスでマジックミラー。
初学ラジオ、さあそれでは本日のゲスト、早速ですが紹介していただきましょう。高校生 DJ2 人よろしく。
はい、せーの、廿日市市長松本太郎さんです。
イエー、
はい、皆さんこんばんは、市長の松本です。今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。初学ラジオ始まってからずっとラブコールを、
そうなんですよね、
やっていて、ある意味初学の学長ですからね、
はい、はいはい、なかなか出れませんで、すいません、今日はもう楽しみにしてきました、よろしくお願いします。
生放送たっぷり時間ありますから、はい、高校生としっかりこうトークバトルしていただこうかなと思います、
は
い、
緊張してます。
高校生の2人から見て松本市長どうですか？
いや今隣にいらっしゃるんですけど、すごく
オーラがあります。
もう目を合わせ
てお隣ですよ、こんな機会なかなかないですよ。
河野くんどうでしょう。
いやもうかっこいいですね。
何ですか。ありがとうございます。
あーねー、ビシッと今日はねスーツでね。そうですよ、あの公開生放送、外の方もぜひ見に来ていただいて OK ですからね今日はね、はい、そうここからはちょっと松本太郎市長と一緒にですね、はずがくラジオ進めていきたいなと思いますが、まず高校生と市長、はい、この距離をねギュッと縮めるために、はい、高校時代の市長の話をいろいろ聞こうかなということ で、 いいですね、一問一答コーナー行ってみたいと思います。
教えて
高校時代の
松本市長、ご出身は。
はい、廿日市市です。
出身高校は。
はい、広島高校です。
クラブ活動は。
軽音楽部をやってました。
どんな高校生活でしたか。
バンドをやってましたね。
高校時代に流行っていた〇〇は。
やっぱりね、その音楽流行ってましたんでバンドみんなやってました。
高校時代にやり残したことは。
やりたいことはやりきりました。
高校時代の夢は。
そうですね、あの父親の家業を続くのが自分の目標だったので、そこは目標ですね、夢だったですね。
終了。はい、一問一答かなりテンポが早かったんですけどね。
そうですね。
もうパンパンパンパンといきましたけれども、はい、改めてここからは、はい、今の一問一答元に深掘りしていきたいなと思いますが、ご出身は廿日。
そうですね、生まれも廿日、まあ、あの大野町、当時はまだ大野町って廿日市に合併されてなかったので、はい、大野町、まあ、今となって廿日市ですけれども。
大野町ですね、はい、大野町といえばこの中にもう一人大野の方が。
僕ですね。
出ました、生徒会長が畑口くん、
はい、大先輩ですね、はい、お願いします。お慕いしております。
ありがとうございます。
え、小学校とかも一緒とか。
どこ
小学校はですね、大野東小学校。
あ、じゃあ一緒だ、
はい、
あすごい。
中学校。
中学校僕大野東なんですけど、
当時は私の頃は大野中学校って一つしかなかったんですよ、はい、今は東中学校ができてるんですけど、はい、だからもう大野中学校が出身です、
はい、じゃあもう直の後輩じゃないですか、はい、
直属の
直属の後輩
よりなんかこうなんかかしこまり始めてるで、高校は広島高校って言いましたけど、はい、これは正式名称で言うと
広島工業大学附属広島高校。
高校ですよね。
あの、うん、今ないんですよ。今渚の方に一緒になっているので、渚高校で一緒になっているので、うん、今はありませんけれども当時あったんです。
そうですよね、はい、当時は、広島高校とあと工業高校とあったんですよね。
そうですね、工大附属は普通科と工業科があったんですが、はい、私は普通科の方だったんで、うん、もう今ないんです。
そうなんですよね、うんうんうん、それはその大野から通われてたんですか。
そうです、電車乗って廿日、宮島口から電車乗って、
うん、
当時前鶴駅なんてなかったんですよ。
え、そうなんですか。
私あの前鶴だったんですけど、はい、駅なくて前鶴から自転車で宮島口まで行って、はい、そこから廿日市駅で降りて、はい、あとまた自転車乗って、
はい、お疲れ様です。
自転車からの自転車だったんですね。いや、そうやってそのまあ通っていた高校時代の話をね、はい、ここはちょっと伺っていきたいんですが、はい、クラブ活動が。
そうですね、軽音楽部。
軽音楽部、
はい、バンドやってました。
おお、ここはちょっと距離が、この中にバンドやってる人が一人いると思うん
です。僕ですね、
片口くん。ちょっと
今日持ってますね、今日。
いや本当ですね、もうすごく親近感が。
縁がありますね。
いや本当ですね、ありがとうございます、
せっかくだからちょっとバンドの先輩としてちょっと聞いてみたいこと、う
ん、
はい、
どういったアーティストをカバーされていました
か。あの浜田麻里さんのコピーバンドでした、
はい、
でいろんな大会出てたりしてですね、はい、結構上まで行くことあったんですよ、
はい
はい、
うわすげえ、
はい、何のパートというか、う
ん、私はギターです。ギター、はい、
浜田真理さんがってことは女の子ボーカルがい
た。そうです、あのボーカルとキーボードは女の子、うん、当時は南高校の子でした。
そうですよね、だって高大広島男子校
ですね。そう、私男子校です、
男子校ですもんね、
はい、
だから女の子だってこれどういう風にきっかけで知り合うか、うん、
学校違うとね、
うん、そうなんですよ、覚えてないんですよね
気がついたらそのメンバーになってた。
政治家覚えてないって言うんだよ。え、そうなんですか。
で、ね、当時一緒にやったそのバンド仲間とも今仲良くやってます。
わー、いいですね、素敵。
これはいいですね。じゃあ大会とかも出られて。
出てましたね、ヤマハがあの主催したりする大会とか、 今上野学園ホールって言いますけれども、当時は郵便貯金ホールって言ってたんですけどね、はいはいはい、そこへ出て、そこ自体がまたコンテストあって、
はい、
でそこで勝ち抜けば、中野サンプラザ、今なくなったんですかね、
東京ですよ ね中野サンプラザ、ね、
うん、もしかしたらもうなくなってるかもしれませんけど、うん、そういう大会に出たりしてました。
そういうバンドコンテストというか、ね、
そうですそうです、
うん、
当時はものすごく流行ってましたねバンドが。
その、うん、もうちょっと前の話で、じゃあその軽音楽部入ろうと思ったというか、うん、楽器持ち始めた理由なんかあるんですか。
何なんですかね、まあ、周りがやってたっていうのが大きかったのかもしれませんけど、
誘われて
みんなやってましたからね。
笠口君もやってるんだよ、ギター。
はい、ギターをやらせていただいて、うん、いやすごい尊敬する方にこんな親近感を湧くことができて、私はとても幸せ者です。ありがとうございます。
恐縮です
今トークの方でねセッションしておりますけれども、ね、え、いつかこう2人で一緒にギターを弾く日がね、
はい、
どういう曲なんでやってるんですか。
僕は先ほど流させてもらったラッドインプスだったり、そうですね、バンプオブチキンだったりとか、はい、もっと昔になったらビートルズだったりとかもやってますね。
うん、私たちもあの浜田まり外国のアーティストだったらボンジョビとかコピーしてましたね。
あ、
ボンジョビとか結構でも難しいじゃないですか、
うん、まあ、あのギターもツインなんで、あれ実はギターもう一人いて、
はいはいはい、そうなんですか、
はい、ギター二人でボーカあのベース
ボーカルベース、
はい、
キーボード、
はい、
でドラム、
そうです。
あ、はい、じゃあ結構大所帯。
そうですね、うん、
いやすごい、ちょっとその当時の映像とかないのかな。
いや見たいです
よ、ね、何か写真とか あるんですか。
どっか探せば出てくるかもしれませんけどね。
これぜひあの、ね、市の公式のホームページに上げてほしい。
いや
ー結構ね、だから、ね、髪も肩ぐらいまであったんですよ。
じゃあ道田さんぐらい
そんなに長く
そこまでではなく、
髪もじゃあ伸ばして
ちょっと長かった。
あ、そうなんだ。
結構じゃあ高校時代はその軽音楽部バンドに割と青春をぶち込んでたっていう。
やりながら魚釣りなんかよく言ってましたけど。
お、魚釣り
好きっていうのはね、聞いたことあります。やっぱ昔から好きだったんですか。
やってましたね。あとね、そういうバンド仲間と一緒に夜海入ってって、はい、カニ取ったりしてました。
カニ取れるんですか。
カニ取れる、今いないでしょ、渡りガニなんていないじゃないですか、
は
い、
食べられるカニ。
食べられるんですよ、今もう魚屋さんものすごく高い値段で渡りガニ売ってますけどね、あれ取ってましたよ、
取っても、うん、取ってもいいカニなんです
か。取ってもいいカニ
昔は何言ってるんですかカニすごい。
夜海に入っててね、ああいう結構こうワイルドなところも
そうね高校時代ね、そのやり残したことは、全部やりきったというふうにお話ししましたけど、
う
ん、
そうですね、だからもうバンドも高校入ってやめました。あの、ちょっと成績落ちてきて、ここ先生に怒られたんですよ。
やりすぎてバンドも
です、
ね、ちょっと打ち込みすぎ
て
2年とかで
いい加減にしろよ
でそこからはじゃあ勉強モードというか、
そうですそうです、
受験モードに入って、
ちょっと受験モードで3年生の1学期までやらせてくださいって先生にお願いして、
そう、やっぱり今2年生だからすごい親近感
なんですすごいです。僕もやめなきゃいけないのかな
大丈夫じゃない、両立頑張ってるからね。
それやめた時やっぱ辛かったですか、松本市長。
まあ一人でギターずっと弾いてましたけど、
ああやっぱ音楽はずっと好きだったんですね、
うん、でも寂しいですよね。
やっぱバンドならではのね、あのみんなでせーのドーンって合わせる感じとか、ね、うん、楽しいですもんね、やっぱね。
週2回だからあの広島市内にスタジオで練習、みんな練習して週2回行ってましたもんね。
いやじゃあかなり本気でやってたんですね。
まあ、ドンキホーテがあるじゃないですか、
はい
はいはいはい、
あそこに昔ウィズワンダーランド
ありました。
ウィズワンダーランドあそこの6階だったかな、スタジオがあったんですけど、あそこへ週2回。
いやすごい、いや本当にね、そこから一体どう進んでいってこうなるのかっていう部分で、その高校時代の夢を聞かせていただきましたが、うん、
はい、
父親の家を継ぐと、
うん、そうですね、あの大学が広島工業大学の付属の、まあ、高校ということで、うん、父親が建設会社やってたんですよ、
うん、
もうあの僕ね物心ついた時からいつか父親の仕事継ぐんだろうなとずっと思ってたんで、うん、それがもう当たり前だと思ってました。例えば僕野球もやってたんですよ小学校、
はいはい、
でもみんな友達はプロ野球選手になりたいとか思うんですけど、はい、思わなかったもん。だから父親の仕事継ぐもんだと思ってたから、
うん、
そういう意味では、まあ、夢というか、まあ、なるんだろうなっていうのを、うん、義務感
結構言われてたんですか、そのもう将来お前にやってほしいんだ、
言われてたんでしょうね、おそらくね、擦り込みが入って
たら擦り込みね、入ってたんですよね、そこから逃げるようにバンドにっていう、
でまあそう、それもあったかもしれませんね、
うん、あ、うん、面白い。2人は夢はせっかく市長に語ってみませんか、
うん、これは僕は市長というふうに言った方がいいんですかね、うん、
松本さんでもいいです、太郎さんでもいいですよ、
いいですか、はい、じゃあ太郎さんみたいな人になりたいな、
う
ん、あ、
なんていうの、ちょっと、
いやでも生徒会長じゃないですか
今ね、
はい、ね、ぜひ政治家になってくださいよ、
いやちょっと荷が重いかもしれない
すごい、
ちょっと荷が重いかもしれない、
うん、でもなんかちょっと今揺らいでる感じがあったね、
う
ん、
そうですね、
いや面白い、河野君はどうですか、将来やりたいこととかありますか、
将来の夢はテレビかラジオのディレクター
すごい
ですね、
テレビラジオのディレクター、
そうですね、裏方の仕事がしたいですね、
裏方なんですか、
そうなんです、表に出るのがあんまり、まあ、苦手というか、うん、どちらかというと裏での仕事をやっていた方が楽しい、
う
ん、
もうお顔見てると優しそうな、ね、もう優しいんだろうなっていう表情が出てますもんね、
ありがとうございます、
いい仕事されるんだろうな
そう、あのね、裏方の仕事っていうのは、はい、やっぱこうゲストが来られた時に何を聞けばいいかっていうのを考えなきゃいけない仕事なんですよ、
そうですね、
ある意味ね、喋、はい、り手が何を聞いたらいいだろう、だから今日はもうどんどん質問してね、
はい、
頼みますよ、はい、裏方を目指してるんだからこそ、
わかりました、
こんなビッグなゲストが来ることなかなかないからね、
はい、
はい、よし、
プレッシャーだね、
どんどん浴びせていきます、ね、そして高校生、せっかくなんでちょっと悩みもね少し聞いていて、ものすごいパーソナルな悩みなんですけど、うん、これ片口くん一個せっかくだから聞いてみましょうよ、うん、
はい、いやものすごい市長さんはしっかりした方だからこそ僕一つ聞きたいことがありまして、
はい、何でしょう、
部屋の掃除ってどうやってますか
部屋の掃除、
はい、
うちの奥さんと半々でやってます、
あ、なるほど、
私も結構ね、はい、家事は積極的にやるようにしてます、
お、
はい、もう奥さんとは半、奥さんもね、うち の, 奥さんも仕事してるんで、
はい、
やっぱり家事も半々、仕事も半々、はい、
お、うん、理想的な夫婦像だ、
はい、
じゃあその半々で掃除するときにここが松本市長ポイントみたいなのありますか、こういう風にやるよとか、
あ、ポイントですか、うんうん、ただね、掃除はね、はい、家事もいろいろあるじゃないですか、
はいはい、
掃除とか皿洗いとか、
はい、
掃除は基本結構うちの奥さんがやること多いかな、僕はね皿洗いが多いんです、
皿洗い、
はい、晩ご飯の前のお皿を出したり、はい、皿を片付けたり、
うん、
片付けても、まあ、食洗機でやるんですけどね
そうね、
奥さんが結構やってますよ掃除機を、
うん、掃除、だ苦手なんですか掃除、
いや苦手です、
お部屋は今どんな状態なんですか、
まあ、多分踏みどころはないですね、
あのね、我が家のポイントは、
はい、
余計なものは置かない、
わ、これですよ、
それが苦手なんですよね、
う
ん、
よくうち来て言われるのは、
はい、
無駄なものが一切ないねってよく言われる、
お
だからめちゃくちゃシンプルですよ、
それは昔からそうなんですか、
そうですね、
僕は結構ね溜め込むタイプだったんですけど、奥さんに全部捨てられるようになって最近はすごいシンプルですやっとシンプルになりました、もともとは何でもかんでも取っとくタイプだったので、はいはい、ぐっちゃぐちゃだったんですよ、本当にひどくって、はい、片口くんの20倍くらいひどい部屋を経験してるんですけど今はすっと綺麗になったので、
捨てるときになんかその、うん、心残りだったりないんですか、
貯めるから心残りになるんですよ、普段から貯めないことですよ、
はい、
うん、
常に断捨離の連続、
そうそうそう常に、うん、
それ
はね心がけた方がいい、
はい、
うん、だからいるもいらないも直感ですよ、もう、
はい、
どんどん捨てていく、
うん、ですです、
いいこと聞
きましたね、いいこと聞いたね、
いいこと聞きましたね、これ、
うん、2つ聞きました、どんどん捨てるってことと、うん、素敵なパートナーを見つけるってことですね、
はあ。
そしたら掃除はもうバッチリできますね、
後者できるできますかね、
できるよ、
できるか、ね、
未来しかないんだから君たちは大丈夫ですいや初学ラジオ、うん、ではこの辺りで1曲いきたいと思いますが、
はい、
じゃあせっかくだから今話にも出ましたよね、松本市長が高校生バンドの時に、はい、これは演奏してた曲、
そうですね、浜田真理、まあ、今もコンサートなんかやられてますけれども、うん、当時、まあ、浜田真理のコピーバンドだったんですね、
はい、
その中でこのアナザーウェイって私たちもこうコンテスト出た時の 曲です。
この曲のギターを弾いていた、はい、
そうです。
それを思いながらでは聴いていただきたいと思います、はい、浜田麻里さんで Another Way、初学ラジオ高校生 DJ2 人とですね生放送でお届けしておりますが、はい、本日の大人ゲストは初日市市長松本太郎さん、
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ続いてはこちらのコーナー行ってみましょう。
教えて
今の松本市長。
はい、ここからはですね現在の松本市長のお仕事や活動について、はい、高校生 DJ から、ね、聞いていきたいと思います。
はい、バンドマンだった時代を経てですね、うん、今市長というですね、はい、一体どういう風になっていくかみたいなね、うん、気になるじゃないですかやっぱりね。
なります、なります。
やっぱ最初ちょっときっかけの話聞いてみよう
そうですね
かな、うん、
市長になろうと思ったきっかけとか出来事という
のはですね、先ほども言いましたけど父親の会社最初に継いでたんです、うん、5、6年勤めたかな、
はい、
うん、である日父親がですねお前市議会議員になれと親父頭おかしくなったんか
大丈夫かいって、
ね、でよくよく聞いたらやっぱり父親がやりたかったって
。あ、そうだったんですね、
うん、それを息子に託したんだと思うんですけど、
うん、
でちょうど市議会議員選挙の2年ぐらい前だったんですよ、
はいはいはいはい、
でいろんなところ修行行って、うん、議員さんってどういうことするのかなっていろんな勉強して選挙出たらなんとかギリギリ当選したんですよ。
お、
市議会議員来たから2番目
おお、そうだったんですね、うん、
すごい、うん、
でまあ最初は何も分からなかったんですけど、うん、やってみるとあこれ自分に合ってる仕事かなと思ってで市議会議員を4期やりました。
4期
、うん、で市長選挙に出て、まあ、今があるんですけど、
うんうん、す
ごい
な。すごい、そういう後押しだったんですね、
う
ん、
そうですね。だから父親がこれ見えたってたのかどうか分かりませんけど、
うん、
でもその市議会議員になるための選挙に出るための準備っていうのはどういうことをするんですか、うん、
そもそも何もデータ情報がないわけですよね、うん、だからあの廿日市市外の県会議員さんとか、はい、市会議員さんのところ行って何日かお手伝いをしたりしてそこから勉強しました。
現場を見るみたいなところですよね。
いや日々いろんなお客さんとか来るわけです、要望に来るわけですよ、うん、あ議員ってこんな仕事するんだと思ってそれの積み重ね で選挙のお手伝いも他のいろんな人のお手伝いしたんですけど、うん、いつは自分の選挙になると学んだことが出せないわけですよ。人の選挙はお手伝いできても自分の選挙はできないんですよ、なぜか。だから選挙運動としてはあんまりいい選挙運動できなかったんだけど、当時は若手議員ブームみたいなのがちょっとあっていなかったんですよ、あんまり若い議員が、うんうんうん、それこそおじいちゃん議員とかいない時代で、はいはいはいはい、ちょっとそこが受けただと思います。なんとか当選させてもらって今がある。
最初で議員になられた時はおいくつだったんですか。
35です。
35歳、
はい、今でこそ30代の議員ってたくさんいますけど、
はいはいはい、
当時なかったんですよ。
そうですよね、うん、なるほどなるほど。どうですか、その高校生2人は実際にじゃあ市長っていうものがどんな仕事をしてるっていうイメージがありますか。
そうですね、いつもこう執務室という、うん、まあ、部屋にこもって書類の整理であったり、うん、っていうのをされているのかなってっていうイメージとか、
部屋にこもってずっと書類を見ている
とか、まあ市議会で答弁されているとか、そういうイメージですね。
まあ、大体当たってますよ。
お、当たってますか。
当たってます、うん、今実はちょうど議会中で、
はい、
まさに昨日は市議会議員の一般質問の答弁ずっとしてました。
あ、
大変なんですよ、何が答弁するのかわからないので、
はい、
あ、うん、それはやっぱ準備みたいなものももちろんすごい時間かかりますよね。
準備もしますけど、うん、想定を超えた質問とか来てもちゃんととっさに答えなきゃいけないので、
は
い、
あ、
大変
大変。
そうです、
うん、そういうのって慣れとかですか。
まあ、それ慣れはありますね、やっぱり4年間やったんで、はい、最初はね、最初の1年はやっぱりあ、しまったなっていうことはたくさんありましたけど、今だいぶ慣れました。
でもどういうふうに答えていいか答えがあるわけでもないですもんね。
そうなんですよね、やっぱりね、そこは市長っていうこう市の一番の最高責任者なんで、
うんうんうんうん、
そこを背負いながら答えなきゃいけない。私が答えたことが全てになってしまうので、いい加減なこと言えないんですよ、
う
ん、
責任ね、うん、
この番組大丈夫ですよ、あの責任は。これ今松本太郎さんですから、
ゲストは。
そうそうそうそう。いやそうか、でもまあ本当一口でねパッと仕事なんですかって言われてもなかなかやっぱ答えにくいもんではありますよね。
やっぱりまあ一番の最高責任者である。で町がこれから進む方向を指し示すのが私の仕事だと思ってます。
そうか。こう市長になってびっくりしたこととかありますか？いざ
役所って全てがうまく外から見てるとこううまくこう回っているように見えるんですけど、もう中はぐちゃぐちゃなんです。
そうなんですか？
たくさん集まるわけですからね。
そりゃそうですよ。そうなんです。一見してうまくこうシステマティックに回っているように見えるじゃないですか、実はもうぐちゃぐちゃ、もう日々何が起こってもおかしくないような状態。
それを一つ一つこう見て、あでもここを直していこう直していこうっていう指示を出していくっていう、
ねうん、まあ私だけじゃないですけど、もう組織全体で見ていきますけど、いやまあこれよくこんな風にうまく回ってるなと思いますもん。
へえ、市長がそう言うんですからね、でもそれがリアルですよね。
そうですね。
なんかそんな全部全部うまいこといくわけないと思うし、だけどでも回さないと進んでいかないわけだから、その中で大きな道を指し示すっていうのが市長の役割としてすごく大事だよね。
そうですね、すごい責任感って感じますね。
やっぱり今人が減ってるじゃないですか、日本全体で、そんな中でやっぱり今までとは明らかにいろんなことが違うわけですよ、そんな中でじゃあどこへ向いて進んでいくのかっていうの方向を決めなきゃいけない、だから今までは右肩上がりで経済も人口も増えてきてましたけど、もうそういうことはないわけですよ、逆にどうやって縮んでいくかっていうようなことを示さなきゃいけない。でも誰もそんなこと聞きたくないわけですよ。そんなネガティブな
子は、こんな高校生が ね将来縮んでいくなんて話聞いてないよね。
だけどそれを勇気を持って言わなきゃいけない、非常にしんどい仕事ではありますけどね。でもこう若い人には希望を持ってもらえるような社会にしたいなと思ってますよ。
ありがとうございます。
若い人代表みたいになってる。そう、市長にも、ね、再選されて、昨年10月ですよね。で、まあ、今2期に入ったわけですけども、これまで その松本市長としてのまちづくりで、ここが成果だなみたいなところがありますか？
私1期目の選挙のテーマが未来が面白い、2期目はもっと未来が面白いと。とにかくまちづくりやっぱり人口減少の時代においても常に楽しくないとダメだ、楽しくてなんぼだと思ってるので、何をやるにしても楽しい街じゃないといけないな、これはもう根本的にあるんです、だから特に次世代の皆さんにとって何が正しいことかっていうのが常に自分の頭の芯の中にある、判断するこう基準として常に皆さんの顔が浮かんでますよ。皆さんにとって何がいいのかっていうのは私の中で非常に判断基準として大きい、だから今いろんなこと扱いちゃってますけど、常に次世代を想像しながらやってます。
いやすごい、さあちょっとこんな直で聞けるなんてね、でもそれがねうまく届いているでしょうね。その令和4年廿日市市は転入者が転出者を上回る、転入超過数が、県内で第1ですから、
すごいことですよね。
広島自体は減ってるってね、すごい言われる中で廿日市増えてるわけですからね。
これ令和4年もそうですし、令和5年、2年連続でそうなんですけど、で中国地方で言えば防府市に続いて第2位なんですが、実はこれ外国人の転入者も含んでまして、純粋に日本人だけで言うと実は中国地方でも第1位なんですよ。
なるほど、
そうなんですね。
そういうことだ。
だからでこれ分析すると子供と子育て世代が増えてる、若い人に向けてるんだろうと思います。
いやそれはだから僕たちとしては嬉しいし、そうですよね。で子育て世代に対する話みたいなものもね、いろいろとこう、この後ゆっくりちょっと聞かせてもらおうかなと思うんですけれども、その前にちょっと河野君から質問がありまして、ちょっと言ってみましょうか。
廿日市市にとってやっぱり宮島っていうのは大事な観光資源なんですけど、これから宮島をどう発展させていくか、ということのイメージを教えていただきたいと思います。
やっぱり宮島って、やっぱりこう先人たちが宮島の歴史とか文化とか自然とかそういったものを本当に血のにじむような努力で守ってきたと思うので、まずはこれを次世代に伝えるっていうことはマストだと思ってます、でその上で実は宮島たくさんの観光客来てくれてますけど、 観光消費額が上がらない、要は お金を使ってもらえないっていう非常に大きなウィークポイントがあるんですね、はい、そこをなんとか克服したいなと思ってます。要は宮島でどうやってお金を使ってもらうか、うん、お金持ちに来てもらう、うん、ちょっとそこを考えてます、
は
い、
なるほど、
はい、うーん、
そうなんですね。宮島に行く人自体はいるけど そのお金を使う場所がなかったり手段がなかったり、
そうですね、結局ねお金を使うことって何かというと泊まらなきゃお金使わないんですよ、はい、でちなみに宮島の1人当たりの消費額は4000円なんです。1回来た時に使うお金が
4000円、
一方で広島市は2万円なんです。
全然違いますね。
5倍、
5倍だよ、
そうなん
だ。だから観光客数が増えてもなかなか消費額が上がらないので、うん、それが税収であったり経済効果に跳ね返ってこないっていうのがあるんです。
うん、宮島までは来てるんだけどすぐ帰っちゃうみたいなところです、うん、それはどれだけより長くいてもらって、ね、より魅力を楽しんでもらって、うん、よりお金を落としてもらえるかっていうところにちゃんと市は分かっていて、はい、それに対して今後動いていくっていう、
そうですね、
ことですね、
はい、
あ、そうなんですか。
だから要は楽しいことが増えるってことですね、宮島に ね、まとめると、うん、楽しいとお金使うわけだから、
はい、
ね、だからどうなっていくのかそういうイメージを持ってると、
はい、
もう一個気になるのあるでしょ。
もう一個いいですか、
はい、聞いて聞いて、はい、
先日発表されたんですけど、うん、カープ王の練習場が、はいはい、移設、チューピープールに移設されて、はい、でその代わりプールがこう営業することになったんですけど、はい、うんうん、それに代わるレジャー施設を何か考えていらっしゃいますでしょうか。
はい、そうですね、あそこの中国新聞のチューピーパーク、はい、あそこ今造成をしてるんですね。で中国新聞社の方から何か土地利用で面白いことを考えられませんかねっていう相談を私たち20日以上受けてたんですよ、はい、で一方でカープの練習場が改修をするっていう情報を私たち掴んでたんですよ、うん、ただカープの練習場ってもう皆さんは、ね、お分かりのようにすごく手狭じゃないですか。
そうなんですよね、
もうファンも入れないし、う
ん、あそこギュッと狭いんですよね。
そうなんですよ、うん、だったらカープ呼んだらって中国新聞の提案して、ですぐ町田オーナーのところ行って、はい、いやオーナーもそれ面白いね、もう2つ返事、
すんなりじゃ決まった
んですね。もうすんなり行きました、うん、で今度ねあそこにはね、カープもやっぱりその価格的な練習方法、やっぱり大リーグなんか結構その投げ込むだけじゃなくて、いろんなビデオを撮ったりしながらどうやったらこうより球が速くなるとか科学的な検知で、まあ見ていくようなシステムを入れていくんですけど、うん、まあ、そういった風景を一般の人たちに開放してくれるそうなんです。
いやー、これは大きいですね。
であのレストランなんかも開いて、うん、選手たちが食べる同じメニューを提供するとか、だから私たち20日市にとっては観光施設ですよ。
そうですね、
そうですね、
おそらく全国から来るので、うん、だから宮島との相乗効果で観光客を増やしたいな、
はい、いやいいですよ、場所的にもちょうどいいですし、
そうですね、
だからその大野に練習施設ができるけど、前みたいに割と前はねなかなか一般の方入れなかったものが、
そうです、
ね、今度はもう開放する場所になるわけだから、一個レジャー施設が増えると思った方がいいぐらいですよね。
そうですね、うんう
ん、でもプールはなくなるわけですよね。
そうですね、
他に何かこう作る、はい、他になんかできないですね。
プールもね結構老朽化もしてて、もう更新の時期だったんだろうと思うんです、うんうんうんうん、でまあプールもなかなかあちこちで減ってますよね、はい、これも時代の一つの流れなのかもしれませんが、でやはり今度カープを目当てにあそこにたくさんの人たちが来ます、はい、でじゃあそのカープの施設と相乗効果で何がいいかっていうのはぜひ私たちも提案したいと思ってるので、はい、ぜひ皆さんの声も聞かせてほしい。
おお、うん、そうだ、うん、だから何か作りたいと思いはあるけど、うん、それが何なのかっていうのはまだ決まっていないし、ね、うん、逆に言うと今の高校生だったりとか使う人たち、ね、ユーザーがこういうのが広島、まあ、20日市にあったらいいぞっていう、うん、20日市これが欲しいぞっていうのを言うことで、うん、可能性があるってことです
か、ね、なんかいい案ないですか。
いい案ですか。カープと密接にいって
こと
ですね。
まあなんか、ね、
違っててもいい、
うんうん、いやでもごめんなさい、僕ちょっと野球が好きで、うん、やっぱりその選手と話せる関係だったり、うん、
あ、それは十分可能だと思いますよ。
本当ですか。じゃあ選手と試合したりってこと
ですか。井上さん、
おこがましいこと言って、いや新しいね、
うん、
あのね、20日市では毎年あのウェスタンリーグは誘致してるんです、はい、最近にスポーツ公園があるので、はい、そこで毎年やっていただいてるんです、はい、で実はあの今年今最近のグラウンドの リニューアル、大規模リニューアルやってて、はいはい、今年の9月に完成するんですよ。
9月、
はい、でこけら落としに、ウエスタンリーグの試合をやってもらう。今年は阪神戦だったかな、9月にやってもらえるようになってます、
ね、ぜひそこ来てください。最近運動公園もすごいね、改修してますもんね。
そうですね、
うん、いいじゃん、カープの選手と試合ができるっていう。
いやー嬉しいですけど、ごめんなさい、僕あと一つだけ、ちょっと罪悪感に駆られて白状したいんですけど、
はい、
僕千葉ロッテファンなんですよ。
あら、そうなんですね、
そこはまあ隠せないよね。いや、いいと思います。
いいですよ、推しの球団
があるね。じゃあいつか、ね、千葉ロッテを呼んで、
そうですね、
カープと千葉ロッテの試合が初勝ちでやったら最高だね。
最高です、は
い、誘致できるように頑張ります
ありがとうございます。
すごい直接市長が交渉するみたいな流れができてますが、はい、じゃあせっかくなんでここからは続いてのコーナー行ってみましょうか。
はい、続いては教えて高校生。
はい、
はい、
さあ初学ラジオ、
はい、
これも恒例なんですけれども。
そうなんですよ、ここからは逆にですね、
そう、
松本市長からこのお二人の高校生に質問をしてもらうという時間にさせていただきます、
は
い、
何聞こうかな
何が質問来るかでドキドキしてたんですよね。
何でも答えますよ、二人は。
そうですか、
うんうん、はい、
じゃあまずは、
はい、
まあ、国というか今の政治、まあ、いろいろあるじゃないですか、ワイドショーとかネットニュースでいろいろあると思うんですけど、はい、ああいった様子は皆さんの若い目にはどう映ってるのかな、う
ん、面白い、
なるほど、うん、でも政治の情報ですよね、
うん、
が多分そのまま純粋に届くってことは僕ないと思ってて、
うん、
まあ、マスメディアだったり、
うん、
他の SNS、
うんうん、
でもツイッターだったり、
うん、
今ツイッターじゃないか、
うん、X ね、
X ですね、うん、まあ、そういう SNS だったりを通して、
うん、
人によってそのちょっと歪められて伝えるもの
を、なるほど、
られると思ってて、なのでそれを純粋に聞くことができるメディアができたらすごくいいなと思ってて、それこそ市長さんが直接伝えてくださるような動画とかをホームページで更新してくださったりとかでも、ものすごくその住む市民にとっては嬉しいことだと思います、
うん、素晴らしい、
素晴らしいですね、
うん、
ちゃんと分かってるんですね、高校生もそこに誰かの意思が入ってるんだみたいなことが、
う
ん、
そうです
ね、うん、そういうのってその高校生同士でそういう話になったりするの？
まあ、あんまりその純粋じゃない人間、うん、ですけど、
うん、でもまあまあ、でも大事大事、
はい、
すごい大事ですよね。
じゃあ河野くんどうですか？
河野くんどうですか？
そうですね、なんだろう、今やっぱり政治と金っていうとこが問題になってるって、うんうんうん、なんで悪いって分かってんのにやっぱりどうしても やってしまうのかなとかは、やっぱりニュースを見て率直に感じますね。
なんかね、そういう何か悪いことをやってたみたいなニュースは入ってくるけど、
はい、
じゃあその後どうなったかみたいなニュースが全然入ってこないもんね。
そうですね、
どうなるんだろうこれっていう、
こっからこの先、うん、
で待ってる間に次の悪いニュースが入ってくるみたいなね、
は
い、
確かにな
んか ね、
そうですね、
なんかこう
ずっとそのサイクル、
ね、に見えてるよね、
はい、
見えてる、それはちょっとわかる気がする、は
い、なるほど。まず最初 のマスメディアっていう話がありましたけど、はい、おっしゃる通りで、はい、マスメディアってなんだろう、今こう非常にネガティブな情報を極端に拡張して伝えたがる風潮にあるなと思ってて、だからこうある意味こうメディアが若い人たちのモチベーションを下げてるような気がしてならないんですよ。あれを見た時に若い人たちどう思うんだろうっていつも朝のワイドショー見て思うんですよ。
本当そうですよね。
だからね、ただその日本がまあ決してそう若い人にとっていい国かというと、まあそれは分かりませんが、例えば相対的に他の国と比べたときに僕はそこまで悲観する必要はないような気がするんです、
はい、
うん、ぜひそこはね、冷静に皆さんの目で、まさにおっしゃる通りで、人の話を信じるのだけではなくて、ぜひ自分たちの目で見てもらいたいなと思う、うん、
うん、いやもう今このラジオの向こうの方々にも同じメッセージですよね。でもね、うん、これだけたくさん情報を手に入れる機会があったりだとかチャンスがあったりする以上、自分でどう取りに行くかみたいなことってすごい大切 で、
うん、
さっきね、その田口君も言ったみたいに本人の声みたいなものがやっぱ一番届く時代じゃないですか、うん、一国の大統領がねそうやって SNS やるようなもう時代ですから。
あ、そうですよね、
だからメディアはメディアでもちろんそういう切り口はあって考え方はあっていいと思うけど、 ちゃんと自分の一個一個の気持ちを持って、あと触れてほしいですよね。分かんないじゃなくてね、ちゃんと触れてほしいなと。二人はでも大丈夫そうです
よね。いや素晴らしいですよ。
だけね、考えられてて、
ぜひ自分はここにいるっていう意思表示を政治に対しても社会に対してもしてほしいね。そうすると変わりますよ、皆さんが声を上げたら、20日市も変わりますから。
大人も耳が痛いね、これね。我々も偉そうなこと言ってるけど耳が痛いね、これはね、はい、耳が痛いね。次のコーナー行きましょう、続いては20日市ディスカッションです。
はい、
はい、
ここではですね、
はい、学生と大人、世代を超えて20日市の新しい魅力を考える時間です。
楽しい時間ですね。
楽しい時間ですね、はい、安心しますね。
行きたいと思いますが、はい、毎回ね、高校生に、視聴聞いてるんですよ僕は、
はい、
その思い出の場所、20日市市で、今過ごしている高校生はどこを思い出の場所にしてるんだろうっていうのを聞いていて、で今回も2人に聞いてるんですが、じゃあ片口くんからいいですか。
はい、僕は学校の帰り道がすごく印象に残ってて、中学校と高校でものすごくその生きる見え方というか、その例えばつるむ友達だったりとかも変わってるんですけど、でもその変わらないものがあって、その一人でその家まで帰る、その帰り道が僕中学校と高校で同じだったんですよ、本当に何もない帰り道なんですけど、唯一変わってないって言えるところで、すごくなんか心に残ってます。
変わらない、何か特別にこういう風景とかじゃないの？
そうです、とにかくなんかその印象的なものがあるとかでもなく、ただずっと変わらないなって思えるところがすごく思い出になってますね。
指摘ですね、なんかね。
いや本当本当、また大人になって何年後か見てまた違った感じになったりするかもですね。
そうですね、
じゃあ変わって河野くんいいですか。
はい、サクラピアが思い出の場所です。
おご近所ですね、これ。
そうですね、
サクラピア、
はい、
これどんな思い出があるんでしょう。
小学校6年生の時、サクラピアでスピーチ大会があったんですけど、そこで、優秀賞を
素晴らしい
取らせていただいて、小学校代表として出て撮らせていただいたっていうのが一個思い出ですね。
それはいい思い出ですね。
そうですね、
なかなかそれはできないな。
はい、
その時のそのステージから見た景色とかまだ覚えてますか？
覚えてますね、忘れられないですね、全もう本当に。
こういう経験が大事なんですよね。
そう、
はい、
なんかこの、ね、番組で高校生にこうやって思い出の場所聞くのは、その思い出の場所が帰ってくる理由になったらいいなって思うんですよ。まあ、もちろんずっと住んでたらね、そのままそれでももちろん変わらない風景を見続けるのももちろん大切だし、でも彼らはいつかこう一回出るかもしれなくて、でも帰ってくるときにあの景色、あ帰ってきたって思える景色がどれだけたくさんあるかが帰ってくる理由とつながってるのかなってちょっと思ったりもして、はい、
そうですね、
でもやっぱりさ、その大切な思い出もあるけど新しいものも欲しいですよね。
そうですね。
どんなものをね、高校生たちが望んでるのか、
これさっきちょっと話出ましたけど、もうちょっと具体的に言ってみましょうよ。
じゃあ僕からで、
片口くんね。
僕先ほども申し上げたんですけど、その軽音楽をちょっとやっていて、でライブハウスって作れたりします
か？ライブハウスですか、
はい、
ライブハウスですか、なるほど、それはちょっと案として持っておきますね。
ありがとうございます。
そうですよね、
バンドしてる人ってどうなんですか、今たくさんいらっしゃるんですか、そういう。
そう、僕の周りはやっぱりちょくちょくいるんですけど、でも、なんかそれがその高校だったり中学校だったりっていう、その施設全体に広がってはないなって感じてて、やっぱりその僕はその軽音が大好きなので、その魅力をみんなに伝えたいなって思った時に、そういう直接音を聞いてもらえる場所があったら僕としてはすごく嬉しいなっていう。
スタジオライブハウスって結構お酒飲みながらこう、ね、演奏してるところとか、そういうことはできるかもしれませんよね。
お
そうですか。
そう、やっぱりね、その20日市スポーツ
は
力入れてるっていうのはあるんですけど、
そうですね、
逆にその音楽っていうのはあんまないからこそ、
そういった音楽とか芸術とか、そういう文化系を何かこれから力入れ
て、やりましょうよ、
お願いします、
これはね、いやお願いしますだよね、
本当に。
そうそう、それこそ最近ね、
あ
シャイトープっていうバンド、
出身の、
そうそう、20日市出身のバンドがバズってものすごい人気になっててとか、ちょっと音楽に関わる人もいるわけだから、うまくこう連れてきますから我々が。
そうですね、20日市にまたそういう集まれる場所があったら、はい、そうそう、違う市外の人たちも20日市の魅力を知っていただくきっかけに。
これからね、いろんなこと今考えて仕掛けをしてるんで、そういったところも、ね、ちょっと
それはもう
検討に入れますね。
FM 初開地がありますからもうここにはね今日開局した
木村さんお願いします。
いや僕ももちろん中心になって動きますのでやりましょうよね、
ライブハウ
スね、ちょっといいと思うんですよね、ぜひお願いします。じゃあ高田くん行ってみようか。
はい、一応さっきも話出たんですけど、はい、遊園地などの遊び施設であったり、レジャー施設があったらいいなと思います。
なるほど。実はですね、
はい、
今皆さん坂田パーキングエリア、
はい、
西広島バイパスの、はい、あの上開発してるじゃないですか。
もうすごく変わってますね。
あそこね、
変わって、はい、
あそこにもう国内屈指の観光施設を作ります。
知ってた、はい、知らない、 い
や知らなかった、
知らなかった、オープンはね令和11年ぐらいにはもうオープンします。あのね底地がね15ヘクタールもうマツダスタジアム7個分
お
広いよ。そこにホテルと、あと温浴施設、お風呂、
はい、
であとね食と癒しをテーマにしたもう厳選されたお店です。そこに来れば、瀬戸内全体の美味しいものが食べられるっていう、そういうお店が50ぐらいずらーっと並びます。
50
すごい規模ですよ、
うん、だから夜お風呂入って、はい、美味しいもの食べようかねフラッと行けるような施設を作ります。
これはあれなんですか、地元の人も行けるんですか。
当然年間 の入り込み客数は400万人ぐらい予想してますけど、うん、で当然もう廿日市の皆さんにも喜んでいただける施設にしたいと思ってるので、観光客だけじゃなくて、うんうんうん、皆さんに喜んでいただける、だから楽しみにしておいてください。
はい、
あできます。そこにカラオケとかあるんですか。
カラオケはどっかで歌ってください。
だから、ね、でもね結構高校生カラオケがないのが寂しいっていう声よく聞くんですよ。
そうなんです
か。五日市までみんな行ってんだよね。
そう行ってますね。
ニーズが高いんですか。
そう五日市カラオケニーズ高いんで。
二十日市カラオケないでしたっけ。
今ね、
ないことはないんですけど、高校生たちが行ける
コイン通りの方に行ったりとか。
あ、それは貴重な情報ですね。
そうですよ。
わかりました。
誘致して
カラオケですか。カラオケにライブハウス。
カラオケライブハウスっていろいろ書いていただいてる。いやでも本当本当、我々ねこの番組では高校生が毎回来ますので、はい、新しい情報を常に入手して、はい、それをちゃんと市長の方に届けるようにします、
うんうん。ありがとうございます。
はい、いや面白いですよね。そんな中ちょっとこっそり教える松本市長の廿日市市穴場スポットあれば、
最後に
ちょっと教えてもらえませんかね。
はい、皆さん高校生なんで、はい、まだ買えないんですけど、はい、宮島ボートレース、
はいはいはい、
あそこはね宮島がものすごく綺麗に見えるんですよ。
あ、うん、確かに
私一応市長なので、うん、宮島ボートレース企業団の企業長も兼ねて当て職でやるんですけれども、はいはい、そこからいつも宮島を見ながらボートレース見るんですが、すごく綺麗で、うん、ぜひ二十歳になるだけ買えないんですよ、はい、うん、まあ私も買えないんですけど立場上、ぜひ皆さんねボートレース場、はい、これ買わなくても入れるんですよ。入るの100円払えば入れるので入場料、ぜひ行っていただきたい。はい、
割とね全世代にオープンにしてます
もん
ね。
そうなんですよ、今いろんなイベントやってますから、なんとかラボってあるじゃないですか、なん
チームラボ、
チームラボね、うん、ああいったイベントもやってるので、うん、ぜひ行ってみてください。
そうですよね、実はすごくいい廿日市の、ね、誇る観光資源だったりするの で、 そうですよね、いい情報聞きましたね、
はい、そうですね、
うん、なんで高校生来てるなって言われたら師匠に言われて来たんですって言えばいいからね、うん、そうからふざけをかっちゃダメですよ。行くのは行けますからね、うん、
ありがとうございます。
そんな中松本師匠この間ですね、先日その子供が主役の町廿日市というのを大きく出しておりましたが、はい、この辺りの話少しだけ聞かせてもらってい
いです
か。
やっぱり今日本全体で少子化が問題になってるっていう、まあ、これ国全体で取り組まなきゃいけないと思うんで、やっぱり廿日市はそれトップランナーでまず取り組もうと、うん、まあ、その私たちの覚悟の表れです。これからやっぱり子どもたちを中心にね、町づくりの真ん中に据えていろんなことを考えていく、まあ、いろんなことやってますけれども、その考える全てのことにおいて皆さんの存在を意識しながらやっていこうということです。はい、
いやいいですね、
ありがとうございます、う
ん、だから医療費は入院とも通院とも高校卒業まで無料にしますので、はい、皆さんも無料です、はい、
これもうすごいですよ、
ね、本当ですね、
はい、
で親が喜ぶ、子供も喜ぶ、みんな喜ぶ、
そういうことです。
だからね、
だからもう廿日市で生活していれば子育てはもう心配ないと、
あ、
うん、この安心感をどうやって作るかがキーワードだと思うんで、
はい、
まあ、これ国全体でねそういった雰囲気作っていかなきゃいけない、
うんうんうんうん、
そのまあトップランナーに廿日市がなりたいなという思いを込めて宣言しました。
はあ、
素晴らしい。オーのマルクルとかそういう感じですよね。
まあ、マルクルも子供すごく多いでしょ、
はい、
あの皆さん自習してるじゃないですか、
はい、
ああいうのもやっぱり意識してやってますよ。
ですか、
皆さんのそういう憩える場所って集える場所を作るっていうのは、
はい
はい、あのいろんな施設これから整備していきますけど、常にそういったところを頭に入れながらやっていきます、
はい、ありがとうございます、はい、
こうやってでも直接言葉で聞くと2人よりどうですか、やっぱグッとくるよね。
きますね、
うん、ね、
すごい
すごい。
いや本当に素直な感想ですよね。すごい。
初会地は常にこう若い人を意識していろんなことやっていきますから、
はい、
うん、
期待しておいてください。
わ
かりました。
はい、いやたくさんのお話伺い、松本市長 と未来の初会地についての話ね、
はい、ありがとうございました。
いっぱい聞けましたけれども、この番組初学ラジオ、再放送があるんですよね。
はい、再放送は明日土曜日のお昼3時から行われます。過去の放送として、うん、FM 初会地のホームページにアーカイブとしても残りますので、うん、ぜひ何度も何度も聞いていただきたいと思います。
はい、そしてこの初学ラジオ次回3月8日はですね、大野夏季フェスティバルメインステージ、はい、そボートレースね、宮島ボートでやりました、うん、はい、公開収録 G5 廿日市サミットアット廿日ラジオ、この模様をバッチリとお届けしたいと思います、
はい、
これあの廿日市市内の5つの高校から代表が5校来て、はい、みんなで廿日市について語り合うっていう、そういうのをちょっと試みとしてやって
まして
、これまた高校生同士がなかなかねつながってるようでつながってないから、
そうですね、
河野くんは参加したんですけど、はい、面白かったよね、
う
ん、
面白かったですね、
はい、この模様をバッチリとお届けしたいと思いますので、ぜひ聞いてください、
はい、
最後もう時間ないですけど、じゃあ一言ずつ感想をいただいていいでしょうか。じゃあ河野くんから。
はい、もう本当にショートお話してきて楽しかったですし、もう廿日市から出たくないです、
ね、ありがとうございます。素晴らしい。
じゃあ片口くんお願いします。
俺時間ないんですよね、
はい、
愛してます、ありがとうございます。
愛を届けてました
。松本市長、
はい、あの廿日市の未来は、国の未来は明るいなと思いました。私もあのしっかり頑張りますので、みんなで頑張りましょう。
はい、
はい、はい、
ありがとうございます。それでは廿日ラジオ、最後はみんなで、
はい、
せーので叫んで終わりたいと思います、
はい、
せーの、
廿日ラジオ。
市長また来てくださいね。
ありがとうございます。また来ます。